エコニュースのコーナー、イエーイイエイイエイ。
そんなの普段言ってないけど、どうしたの急に。
え、言うんでしょって言ったら言うよって言ったら
急に。
あれ騙された俺。最近、
はい、
油そばが好きなんです。
お、
油そば好きで、
はいはいはい、
油そばとかつけ麺とかって大盛り特盛り無料だったりしません？
ああ、はいはいはい、はい、
で、なんか好きだから、好きで食べに行ってるし、お腹空いてるから食べに行くから、
うん、
つい、まあ特盛りまではいかないけど、うん、大盛りにしたりして後悔する時とかあるんですけど、
うん、
食べきれなくて残しちゃったりの時とかあるんですよ、最近でも。
はい、
食べ物を粗末にしたらいけないなって思います。
はい
はい、うん、であ
れ最近のアルガさんニュースですか？
うん、これ何何これ、ニュースのコーナーなんだよね。
そう、最近のアルガさんニュースです。
あ、はいはいはいはい。
で、はい、今日紹介するのはさすがに食べ残しの油そばが出てくるわけじゃないんですけど、リデュースゴーっていうのと食べてっていう、はい、システムがあって、余剰食材を再利用する仕組みがあるんですよ、
うんうん、
アプリとかで、
はいはい、
でその2つについて紹介しようと思います。別に食べ残しの油そばが出てくるわけじゃないです。
油そば限定の話っていうわけでもない、
ないです。なんでこの話をしようかと思ったかっていうと、最近そのリデュース GO っていう方を、うん、ちょっと友人に教えてもらって、
うん、
でアプリをダウンロードしてみて、
うん、
でそのシステムを知ったら、あ、これ広がってったら結構使えるし、なんか地球にもいいなと思って、紹介したいなと思って、まあ思いついたんですけど、そのリリース後どういう仕組みかっていうと、
うん、
1ヶ月に2000円払う、まあ、正確には1980円なんですけど、
うん、
払うと、
うん、
余剰食材があるお店に取りに行けば、
うん、
1ヶ月間いくらでもお店から食べ物をもらえる。
ああ、うん、なんか見た気がするな、俺もニュースで。
で、最初の油そばの話しかないとイメージ悪いかもしれないんで、一応補足すると、
はい、
例えばパン屋さんの売れ残りのパンとか、
はいはいはいはい、
お弁当屋さんのお弁当がなんか1パック残ってるとか、
はいはいはい、
そういう製品で、その昼売ってるんだけど夜シフトでは売らないものとか、
うん、
そういうものを、まあ、ご提供するっていうシステムなんですよ、
うんうん、
で、まあ、月額その1980円さえ払えば何回行っても、
うん、
下手すると月額2000円で1ヶ月やっていける、いけない、いけるかもしれないっていうシステム。
余剰が出れば、
うん、あとね、余剰はね出るんですが、うん、お店がまだ登録数が少なくて、まあ、それもあって紹介したらいいかなと思ったんだけど、
うん、
本当は位置情報とかも出てくるから、
はい、
そのアプリで、
はい、
だから最寄り駅とかにあるのがベストなんだけど、
うん、
例えば僕今吉祥寺と神田を往復するような生活してるんですけど、
うん、
その間とかでないかな、途中下車ぐらいでないかなと思っても、ちょっとまだないんですよ、
うん、
だからあくまでも今後に期待のアプリではあるんですけど、うん、例えば、まあ、渋谷にあります、世田谷にありますとかいうのが出てくるね。で、お店がないわけじゃなくて、その表示されなくてもお店がないわけじゃなくて、近くにお店があったとしても余剰食品がないとは表示されないとかもあるから、
まあそうだね、
うん、なので、まあ、その余剰食材が出てるお店が表示される、で近くに出てたらラッキーみたいな感じなんですけど、うん、まあ、システムとしてはそんな感じなので、まあ、いろんなところで、まあ、実際余剰食材がある、出てしまってもったいないなと思ってるようなお店がどんどん参加していけば、
うん、
まあ、お客さんにもメリットがあるし、お店の方でも余剰食材出さずに済むっていうのもあるし、これねちょっと調べたけど見つからなかったんだけど、月額2000円のうちのどれくらいか還元されてるんじゃないかなって勝手に予想してる、知らん。
そう、見過ぎてる。
そう、
あ、
うん、協力、
まあまあ、それは、まあ、そりゃそうでないと
やる意味が
メリットがないから、うん、
と思うのね。
あれだけど逆になんか近くにね、うん、そういう店ができて、
うん、
でよくこうかもうその、うん、余剰食材をもらえたとしても、
うん、
あんまり余剰食材が出すぎる店だと下手すると潰れる可能性があるリスクがあるよね。
そうね、あのそれに関してはノーコメントで。
まあそれはその適正な仕入れと、うん、販売をやる
のは本来なら出さない方がいいや
からね。お店のそれは経営の手腕なんで、
だからあくまでもタイミングが合えばっていうところもあるんだけど、うん、まあ、あのちなみに僕アプリあのダウンロードしてるんですけど、近くでまだ そういう食材が出ているのを表示されたの見たことないから、月額まだ払ってないのね。
うん
うんうん、でだから言ったらあのとりあえずアプリダウンロードして月額払えますかっていうのをとりあえず後にしますにしといて、うん、どんなお店出てるのかなっていうのを調べてみるのもいいかもしれない。あのリデュース GO で調べたら多分アップストアとかで出てくるんじゃないでしょうか。
リデュース GO は紹介してないんだけど、
うん、
昔あのザンパンダっていう
の
を紹介したことがあって、
はいはい、
あったね、うん、それは実際ちょっとこうパーティー用の食材とか宴会用の食材とかで、うん、すげえ余ったものとかがあった場合、うん、来てくれたらそれ食べていいですよっていうやつなんだけど、
より衛生面で若干不安があるですね。
そうそうそうそう、
あと名前の響きが
そうそうそうそう
残飯言うてまったよって、
うん、それとちょっとまあ似たような感じで、うん、まあまあね、余剰食材といってもパッケージされたものの余りみたいなことだから、うん、まあ、より気軽にはいける感じ、
ね、そうだね。一通り商品を見た感じではあの少なくともあのその名前そのままで売ってたんだなっていう商品ばかりなので、うん、そういう意味では中身は安心できるかなという感じ。
あと全然関係ない話なんだけど、うん、その最初 の油そばの話なんだけどさ、
うん、
やっぱ俺も30超えたぐらいからさ、
うん、あそっち戻しちゃう、
やっぱりさ、うん、こう特盛りとかを仮に頼んだとしてさ、
うん、
こうあお腹もういっぱいだな、でもちょっと余ってるなってなった時にさ、やっぱちょっとあの、ね、もったいないなっていう気持ちが強くて、
うん、
こう食べてしまう、
食べちゃう食べちゃう、
一回食べで昔はもうお腹パンパンになって、ああ食った食ったもう食えねえってなってもさ、うん、10代の頃とかはさ、うん、しばらく寝てればすぐおなんか腹減ってきたなみたい
なったね、
なったんだけど、やっぱ30超えたぐらいから、うん、そうはもう人間体がならなくなるんだな、
翌日の体の重いこと重いこと、
うん、俺ほんと一回そのつけ麺特盛り食べてちょっと無理して、
うん、
もったいないからって食べきった後に、うん、家帰ってうわダメだ食いすぎたと思って寝てたんだけど、さすがに耐えきれなくなって戻したことあるとねそこまであ
のね、すごい言いづらいんですけど僕もあります。僕もありますそれ。
だからやっぱこう無理しちゃダメなんだなっていうことはちょっとその時に初めて学
ぶ。お店側の仕入れもそうだし食べる側もそうだけど、自己責任であの自己管理でいきます。
そうそうそうそう
そう、そうですね、
最終的にはそのね気持ちはやっぱ持ってないとね、
うん、
人間としてもね、
そうだ
ね、お店側としてもね、
そうそうそうそう、
ちゃんとこうちゃんとこう消費できる、うん、無駄がないようにっていうこともがあった上で
上でのこういう
出てしまった場合はっていうね、
うん、
いい話だな、
いい話だな、
うまくまとまったな。
さて続きましてですね、はあ、そのリデュースゴーともう一個紹介した、
まだあんのか、
食べての方なんですけど
もう終わりかと思ってたのに、
そう終わりに向かわれてるなと思って
あの着々と締めにな
んかちょっとありがとうと思いながらももう一個あるんだ、
は
あ、食べてっていう方があって、これは僕実はまだやってません、
はい、
でも調べたらそのリデュースゴーと食べてを比較してるサイトがあったから、あちょうどいいやと思って持ってきたんだけど、うん、食べての方はまたちょっと違くて、
うん、
余剰商品に関する情報をお店が任意の価格と引き取り期限を設けて掲載します、
うん、
だから月額とかじゃないの、
うん、
その一品一品にそのお店が提示します、
うん、
でユーザーの方がそのお店の SOS 情報を発見してウェブ決済をしてお店に取りに行く、
うん、
そう一品一品を買いに行く、だからまあ安くはなってるんだろうね、
はいはいはいはい、
うん、
だちょっとこれ余りすぎてるから安く売るんで誰か買いに来てくれませんかみたいなことなのかな。
そ う, そ う, そ う, そうで、まあその言ったら同じようなことを取り組んでるんだけど、この違いで あのお店側にもお客さん側にも多少なんというか選択肢が広がるというか、まあ、逆に一個一個のあのなんていうんだろう、お店のなんて一個一個の商品のあの買いだったら、あのなんというかお客さん的にはそのサービス全体に対してのそのハードルというか敷居みたいなのはちょっと下がって、一個一個の商品ごとにジャッジすればいい、
うんうんうん、
けどあのリデュース GO の方は月額払っちゃうから、うんうんうん、登録店が増えないと魅力が増さないとか、あとはあのまあこれもシンプルな話だけど、一品ごとに売ってればその一品だけの選択であのお金が発生するから分かりやすいけど、リデュース後の方は月額だから使わなきゃいけない、
ね、
まあ、ちょっとリスクある、
月額制のもののこの良し悪しの部分だよね、
うんうん、なんかそういうね、なんかその、まあ、商品の内容とかも、まあ、月額の方がちょっとハードル上がったりとか、あのそういう違いが出てくるんで、まあ、自分に食べてっていうのとリデュース GO っていう2つ、まあ、ちょっと違ったやり方で同じ目標を目指してやってるのがあるんで、まあ、好みに合わせていろいろ調べてみてはいかがでしょうか、
うんうん、
という本日のエコニュースでございました。
あ、いつもやってる締めコメント、
はえ
いつもやってるニュースの終わりにやってるあれやって、
あれな、あれあれ、わかるわかる、あれだ、
さよなら。
真夏の恐怖お出かけナビ、
さあ始まりました。
何なの今の、
あれ
何なの今の
さあ始まりました。
なんか聞いたことないやつ、あ、
編集ミスだから、編集ミスですか
実は最近やってる
かも。知らないのこのコーナー、この真夏の恐怖お出かけナビのコーナー。
あれ知らないですよ流行ってる今、
流行ってる、もう今うちの番組の主流コンテンツの一つだよ
マジですか、
斉
藤くんの反応がおかしいけどおかしいけど、
主流コンテンツが一切エコメンに浸透してないんですけどメンバーに浸透してない。
いやいやいや、
なるほどなるほど。
真夏の恐怖お出かけナビのコーナーはですね、
はい、
僕のあの真夏の恐怖映画館と矢沢さんのお出かけナビのコーナーのコラボコーナーとなっておりまして、
コラボ、お化け屋敷にでも行くんですか。
いや、あ、正解
なんで今一瞬ためらった
の。ま、要約すると肝試しってことですよね
ただごめんなさい、こんなこと言っといてあれなんですけど、はい、多分、放送上はお出かけナビのコーナーになってると思います
なるほどなるほどなるほどね、コーナー感としてはお出かけナビが強い
言ってしまえばこうお出かけナビのコーナーなんですけど、うん、このコーナーで紹介したいのは、うん、先ほどアルガさんに言っていただいた、うん、お化け屋敷、
うん、
これ4月20日から東京ドームシティアトラクションズにオープンした、
うん、
音量座敷というお化け屋敷を紹介したいと思います、うん、
なるほど、
はい、まあまあ東京ドームシティアトラクションズにあるお化け屋敷は、
うんうん、
まあ、かなり有名なお化け屋敷なんですけど、ご存知ですか。
いや、そこ遊園地みたいなところでしょ、ドームの横にある、
うん、まあ、旧後楽園遊園地、うん、
はいはいはいはい、
なんとなく位置はわかるけど、
うん、
行ったことない
です。お化け屋敷に入ることがないから分かんない。
あそこのお化け屋敷はですね、お化け屋敷プロデューサーとして超有名なゴミヒロフミさんという方が
プロデュースするお化け屋敷なんですよ。
はいはい。
まあね、今回のこの、まあ、ゴミさん自身は、まあ、お化け屋敷プロデューサーという、うん、ちょっとあまり類を見ない肩書きを持っている方なんですけど、うんうんうん、この方自身は、昔劇団を主催していて、まあ、作演出として活動していたんですが、解散した、その劇団を解散した1992年に、うん、初のプロデュースお化け屋敷、うん、マロ赤字のパノラマ会期間というのをですねその92年
にそれお化け屋敷、
そうそうそう、うん、東京ドームシティアトラクションズ、まあ、旧その当時は後楽園遊園地だったんですけど、はい、にオープンさせて大ヒットしまして、以降東京ドームシティアトラクションズにこうプロデュースしたお化け屋敷を次々と発表しているという方でしてね、
はいはい、
今回のこの怨霊座敷もうちょっとご紹介したいと思うんですが、ほう、この凝ってましてですね、すごいもう設定がすごい凝ってるんですよ、ゴミさんのは。まあ、劇団でね、作演出なんかされてた方があるんで、もうストーリーがすごく凝ってる。
ストーリーがあるんだ。
今回のこの怨霊座敷のストーリーを、まあ、ちょっと、専用のホームページにも載ってるんですが、はい、それを少し紹介したいと思います。
はいはいはい。
夜の雨の子供と書いて、陽子っていう読むんですけど、この陽子さんは、透き通るような白い肌の女性でした。結婚式を控えたある日、陽子の婚約者が収集していた蛾に針を刺そうとして指先を傷つけてしまいます。蛾は陽子の白むくに止まります。男が捕まえようとした時、指先の血が純白の生地を汚してしまいました。たった一点の血は二人の関係を崩すには十分でした。陽子に責められた男は次第に彼女から心が離れ、別の女と付き合うようになりました。ある日、その女がおしろいを差し出すと、陽子にあげてほしいと言います。別の女がね、
ほうほう、
おしろいを塗り始めた陽子は次第に肌がただれ始めました。おしろいをつけても綺麗にならないの。たまりかねて男の家を訪ねた陽子の前に男と女が現れました。二人は薄笑いを浮かべて言いました。そのおしろいには蛾の鱗粉が入っているからだよ。陽子は強い衝撃を受けました。食ってかかる陽子を二人が突き飛ばし足蹴にするうちに、やがて彼女は動かなくなってしまいました。二人はその死体を、家の床下に埋めると、この家を出て行ってしまいました。その後、この家に引っ越してきた人は夜な夜な床下から恨めしい女の声を聞くようになります。そして口を揃えて言うのです。この足の下に誰かがいるんです、というストーリーです。
はあ、その物語が展開されるわけではないんですね。
その物語が展開されるんですよ。
ほうほうほう。
でもう言っちゃったじゃん、全部。
いえいえ、その後もその後どう入って、そのお化け屋敷の中に入ってどうなるかっていうのはこっから先ですか。
ということは、まあ、なんとなくの想像でしか言ってないですけど、はい、例えばそのアパートに新しく入ってきた入居者として、
うん、
お客さんが入っていくみたいな雰囲気なのか
な。
前知識の量が半端じゃない
半端じゃない
まあいいや、見てたら分かんだろうって入っちゃったら何も分かんないんだ
けど、でもね、多分それも説明してくれるんですよ、ね、
前振り的なのが、
うん、お姉さんみたいなのがこちらや、
なんか多分ストーリーが出るなんか V とかも多分見せられる感じだったような気がするんですけど、はい、そんなね、
確かにそれで一本舞台ができそうなぐらいの、
その子のゴミさんもう本当にお化け屋敷プロデューサーとして超有名なんですけど、うん、なんとですね、2011年には、うん、僕の故郷の広島で、
うん、
神谷町っていうところにある、うん、お化け屋敷を作りまして、
うん、
まあ、恐怖のお留守番っていうお化け屋敷だったんですけど、
うん、
これを皮切りにですね、もう東京ドームシティアトラクションズだけでなく、
うん、
お化け屋敷のプロデュースを全国各地でやるようになりまして、もう今では本当に全国各地でお化け屋敷を展開する超売れっ子お化け屋敷プロデューサーになっておりましてですね、はい、この今回4月20日からオープンした怨霊座敷の方には、
はい、
まだちょっと僕は行けてないんですけど、
うんうん、
以前実家に帰った時に、うん、広島県呉市にオープンした、
うん、
父 チテ型の家っていうお化け屋敷には
チテ型、
はい、行ったことがあるんですよ。2013年だったかな、うん、かなんかに。でこれ本当ゴミさんのお化け屋敷はちょっとやっぱりね、大ヒットするのも分かるなっていうぐらいに、ちょっと普通のお化け屋敷とはちょっと違った作りをしていて、でしかも全国各地でやってるっていうのは、こうちょっと空いている土地とか利用されていない空きスペースなんかにプレハブを建ててお化け屋敷を作ってるんですよ、期間限定で。なのでそういう意味ではこう空いている土地の有効利用という意味でエコな面もありますし、あとねこの五味さん、僕が入ったチテ型の家の時に思ったのは、これ一番思ったことなんですけど、本当にこの人空間の使い方がすごい上手くて、ある意味では、まあ、土地の形状によっては、ね、あまり広く取れない、うん、でプレハブなんかであんまりこうね大規模に建てられないみたいな状態でも、こう家の中に入っていってすごく狭い廊下を次の部屋に行ったりみたいな感じで、狭い空間を入り組んで作ってあるんですよ、すごく。なのであれ外から見るとこんな狭い空間なんだってなるんだけど、中に入ったらすごい広く感じるんですよね。でしかも長く楽しめるっていう。でさらに言うと、もうこれは本当ゴミさんのお化け屋敷の特徴なんですけど、うん、こう何かをやらせる演出をよくやっていて、うん、僕が行ったチテ型の家に関してはその手形にこう手を合わせないといけない。
はいはいはいはい。
で今回のこの怨霊座敷に関してはそのただれた陽子の顔に薬を塗らないといけない、
うんうん、
そういうなんかミッションみたいなものがありまして、さらにこの怨霊座敷の一番の目玉はこう靴を脱いで入る。
お宅に上がる感。
そうそうそうそうそう、うん。足裏の感覚っていうものを感じながら歩く。
ほわ。
そういう特徴があるらしいんですよ。だからちょっとすげえ面白いなと思って、ぜひ行きたいなと思ってるんですけど。
いやっすね。なんか床下にいるんでしょ。
そうそうそうそうそうそう。その感じ。狭いんでこうちょっとビクビクしてるとこうね、壁に当たるとか。はいはい、あとはそのね足裏で感じるとか何かをやらされるとかっていう、なんか普通のお化け屋敷にあるこう受動的なものよりは能動的なことをしていかないといけないっていうところが、やっぱりこの人のお化け屋敷のまあ新しいところだし大ヒットするゆえんなんじゃないかなと思っているんで、本当に素晴らしいんで、ぜひね行ったことのない方は一回は行ってみてもらいたいなと思っておりますし、僕も実はこの東京ドームアトラクションズにある常設のお化け屋敷はまだ実は入ったことがないので、でここの場合は常設店なので、プレハブでこう仮設で作ってるものよりは広く、しかも結構長く楽しめるらしいんで、そこもちょっとね本当に行ってみたいなと思っているところなんですよね。
無理。
あれ、じゃあ一緒に行こうかみたいな話には、
いやレポートお待ち
してこうアルガさんだけこうマイクをこう握ってもらって、
はいはいはいはいはい、なんかGoPro とかつけて
GoPro をつけてGoPro をつけてる出先くんがこう放送してるやつを GoPro つけて見ながらマイク持って感想を述べる。明るいところで。
なんだっけ、お化け屋敷を外からこうモニタリングしてる人
だ。そうそうそうそうそうそう。
バラエティ番組
で。その距離感でいいです。僕は。
いやいやいやいや、なかなかちょっとね面白いんで、本当チテ型の家行った時も本当におお感心するなっていうね。
はい。
すごいいい。
そうですね、
お化け屋敷だったんで、うん、ぜひ、
もうだってもう怖いもん、俺
想像しただけで、ね、
もうだって、ま
あ、こういうねストーリーがはっきりしっかりしてる分、
もう俺頭の中で陽子の顔に薬塗ってるもん俺今めっちゃ怖
ストーリーがしっかりしていて、こう肌靴脱いでいくってなった時点でもう下から絶対なんか来るじゃんみたいなこととかもね分かるとかね、いうこのね期待のね盛り上げ方がうまいんですよね。まあそんな感じでね、
はい
そうですね、
真夏の恐怖お出かけナビのコーナーだったんですけど、はい、まあ、この東京ドームシティアトラクションズのお化け屋敷、怨霊座敷を紹介しました、はいはい、僕はこうぜひ行ってみたいと思っているので、行ったらまたご報告したいと思います。 お楽しみ。You know you're